ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第242回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
2019年3月末で、ゆくもばは配信開始から5年を迎えることができました。ついこの間まで長期の配信休止を挟んでしまいましたが、ここまで配信本数273回、
かっこ、追捕会及びゆくもばハイブリッドを含む G-SHOCK シンドロームの24回は除く。
最初は1年配信できるかもわからないとか言っていましたけど、どうにかこうにかここまで来ました。
有料のチェビオを買うなど、排水の陣を引いた甲斐がありましたね。
ということで6年目に突入するわけですが、中の人に抱負とかあるのか聞いてみたところ、
死なない程度に頑張る、とのことです。死なない程度はいいんですけど、もうちょっと頑張れよと。
結局、これまで通りってことのような気がしますよね。
多分6年目もこれまで通りなんでしょうが、引き続きよろしくお願いします。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモ、日本薬剤師会、ST ネットは電子お薬手帳サービスの統合に向け基本合意書を締結し、2019年下期の提供開始を目指し、3社間での協議を続ける旨を明らかにしました。現在 NTT ドコモは、お薬手帳リンクアプリとデータ管理サービスを提供中、日本薬剤師会は、ST ネットのデータ管理サービス、健康の蔵と連動した、日薬いいお薬手帳アプリを提供しています。統合後のシステムはドコモのサービスをベースに、診療報酬明細書を作成するための端末、レセプトコンピュータや地域医療情報連携ネットワークとの連携機能など、健康の蔵に搭載されている優れた機能を取り込む方向で検討されているとのこと。エンドユーザー向けのアプリについては、ドコモのお薬手帳リンクは今後も継続予定で、日薬いいお薬手帳は新システムに対応したアプリへの置き換えを予定。現行システムに蓄積されたデータの移行や新サービスの詳細については検討中とのことです。
電子お薬手帳は複数のサービスがあり、中の人は他社のサービスを利用しています。お薬手帳は持っていかないと支払いが加算されるように制度が変わってしまいましたから、病院に行くときは忘れずに持っていきたいものですが、ついつい忘れてしまうもので、普段使用しているスマートフォンで利用できる電子お薬手帳は非常に便利なサービスです。しかし、現状では調剤薬局でも全ての薬局で対応しているわけではなく、プラットフォームも複数あるため、利用しているサービスによっては活用することができないということも考えられます。今回の取り組みのように、サービスが統合されることで利便性が向上し、利用できる薬局が増えるのは望ましいことですね。
楽天モバイルネットワークは、4月1日付で社名を楽天モバイルに変更することを明らかにしました。楽天モバイルネットワークは、2019年10月にサービスを開始予定の携帯電話事業を運営する会社として設立され、また、楽天グループの組織再編により、2019年4月1日付で、楽天が提供している MVNO 事業の楽天モバイル、および楽天が保有する楽天コミュニケーションズの株式を、楽天モバイルネットワークが継承する予定です。これにより、楽天グループの通信事業は、楽天モバイルネットワークが担うこととなり、4月1日からはシンプルでわかりやすい名前に変更することで、携帯キャリア事業、MVNO 事業、通信サービスを包括的に提供し、魅力的で便利にしていくとしています。
楽天モバイルネットワークが参入する MNO 事業、楽天の MVNO サービスである楽天モバイル、楽天モバイルの運営を楽天モバイルネットワークに移管。これだけでも随分ややこしい感じでした。さらにここに来て、楽天モバイルのサービスを移管された楽天モバイルネットワークが楽天モバイルに社名変更、と、ややこしさに拍車をかけてきました。これからは、楽天モバイルが運営する MVNO 事業の楽天モバイルと、楽天モバイルが新規参入する MNO 事業と言わなきゃいけないわけですが、これでも十分ややこしい感じです。
そのあたりにしておかないと、中の人が楽天モバイルと読みすぎてゲシュタルト崩壊を起こしてしまいますよ。ソースネクストは、スマートフォンで居場所を確認できる、家族向けの一見守り端末、ファミリードットを5月29日に発売することを明らかにしました。ファミリードットは、位置見守り用として GPS を搭載した小型の端末で、3G の通信機能も搭載しますが、通信の契約や月額の通信料は不要で、位置測位の回数制限もなく、利用開始から2年間は追加費用が一切かからないとしています。2年経過後の延長サービスの料金や手続きの流れは、現在のところ未定とのこと。画面やボタンも搭載しないデザインで、充電して家族に持たせるだけというシンプルな運用。GPS だけでなく Wi-Fi のアクセスポイントの情報も参照して位置を特定するため、地下や室内でも位置を特定しやすいとのこと。施設やエリアを登録しておくと、出入りの際に保護者のスマートフォンのアプリに通知が届くほか、電車やバスなどは、移動速度で検知して、乗車したことを通知するとのこと。また、端末のバッテリー残量が 20% 以下になると通知が届くようになっているそうです。本体にはソラコムが提供する eSIM を内蔵しており、世界71の国や地域で利用でき、海外旅行に出かけた際にも利用できるとのことです。
GPS を利用した見守りサービスは複数ありますが、モバイル通信と連携していることと、サービス利用に2年間追加料金が発生しないという点が斬新であると思います。子供だけでなく、高齢者の方の見守りに、あるいはペットの迷子対策、もしかすると盗難被害に遭いやすい高級車やハイエースに、利用用途はいろいろと考えられますが、手軽に利用できるのが非常に興味深いです。今回のニュースは、以上です。
それでは、いただいたコメントをご紹介させていただきます。
ツイッターのハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけてツイートされたものからご紹介いたします。模型サークルの活動をもっと詳しく聞きたいです。と、 天王寺アップルクラブ、公式さんから、3月25日にいただきました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。
どこでちゃんとお話ししようか、結構タイミングを迷っていましたよね。
中の人が運営に関わっている、スケールモデルビルダーズ福岡は、福岡市を中心に、スケールモデル愛好者の皆様とのコミュニケーションを図ることを目的に、2018年6月に発足したサークルです。
スケールモデルとは、戦車や装甲車など、いわゆる AFV と呼ばれるもののほか、戦闘機、戦闘ヘリ、民間航空機、市販の自動車やバイク、レースカー、ラリーカー、軍艦などなど、実在するものをスケールダウンした模型を指します。AFV は主に35分の1、48分の1、72分の1、航空機は48分の1や72分の1、艦船は350分の1や700分の1などのスケールが国内ではメジャーなところでしょうか。ちなみに、ガンプラは100分の1や144分の1など、それ以外のキャラクターものでも60分の1などのスケールが設定されますが、実在するものをスケールダウンしたものではないところから、スケールモデルとは区別して、キャラクターモデルと呼ばれるのが通例でしょう。
サークルの活動としては、現在はまだ活動に参加していただける方が多くはない状況なので、休日に集まって喫茶店で模型についての会話を楽しんだり、夜集まってお酒を飲んだりという、小規模な集まりしか企画できていない状態です。いずれ参加者が増えたら、模型制作のワークショップや、展示会への参加などといった方向に広げていくこともできるのでしょうが、あまり欲張らずにできる範囲のことをしていければと思っています。今中の人は、4月27日に開催を予定している飲み会の参加人数を確定できずに困ってるようですけど。
それでは続いてのコメント。Android 端末のタブレット、意外と機種が少ないのかな。iPad mini 5th はしばし見送って、整備品を狙うかな。と、ブラッドフォード2さんから。3月26日にいただきました。
ブラッドフォードさん、コメントありがとうございます。Android タブレットは以前に比べるとラインナップが減ったように思いますし、10インチクラスが主流で、8インチクラスになると選択肢が絞られるという感じはありますね。中の人も今後タブレット端末を買うなら、選択肢が限られる Android ではなく、iPad にしようかなと思っているところなんですけど、どの iPad にするか結構迷っているようです。整備品だと、iPad Pro も出てきますから、結構狙い目ですけど、早く決断しないとあっという間に売り切れるので買い時が難しいですよね。
今回のコメントは以上です。皆様。ありがとうございました。
さて、平成という時代がラストスパートを迎えています。この配信が開始されてからおよそ13時間後、平成31年4月1日、午前11時30分に、新たな元号の発表が行われる予定です。
4月1日ということで、なんでこの日にしちゃったかな、という意見もありますが、今回はネタでも嘘でもなく本当のことなので。それはそれとしても、この1ヶ月で元号対応の作業を急ピッチで進めなければいけない、全国の上司スの皆さん、どんまいです。
平成元年1月8日から、平成31年4月30日、あっという間に過ぎ去っていった気がします。中の人は、なるほどおっさんになるわけだな、とか言っていますけど。いよいよ本当に、昭和は遠くになりにけり、となってしまいます。 しかし、時代が新しくなっても、下々の暮らしはいつもと同じで慌ただしく過ぎていくことは変わらないんですよね。多分。
中の人はゴールデンウィークが終わったら、いつものごとく上半期の繁忙シーズンに突入するので、感慨に浸る暇もなさそうですが。
さっき制作中だった、陸上自衛隊、61式戦車が仕上がったようなんですけど、平成のうちにあといくつ完成させられるかとか、新元号の最初の完成はどれにしようかとか言ってるので、意外に余裕なのかもしれませんよ。
それは多分、繁忙期を目前にした現実逃避だよね。
どんまいです。
と言いながら、顔がにやけているんだが。これを翻訳すると、ざまあ、ってことでしょうかね。
ひどい。
ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、ゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。